皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリキントークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私のと
2014年最後のグリーンティーと
2014年最後のウママです。
もうこれ前もあった気がするわ
なんか前もやったよね
前もやったけど、それね、そのもうなんていうんですか、私が司会の時、しかもあれ去年一昨年ぐらいかな、
一時期流行ったんですよね、我々の中だけで。
そうそうそう、あの、ねうん、僕が司会の時に2番目にグリーンティーが何かを仕掛けるっていうい
きなりグリーンティーが仕掛けるっていうのもありましたけどね。
そうそうそうそう、
で無視するっていうのもあったよ
あの乗り切れない時は無視して、同じことを言っていい時は同じことを言うっていう、その2パターン目を僕チョイスしましたけど、ね、今は。
そうですね。まあそんなわけで、
はい、
2010年最後の骨粗でございますけれども、
はい
12月30日ですか。
うん、
はい。
ね、明日は大晦日、このくだり何度やるんでしょうね。
まあ、4回目、5回目みたいな。
そうですね。4、5回目でございますけれども。まあ、196回です。
うん。
もう、あと4回で200回ということで。
うん。
うん、年明け、まあ、じゃ、2月ぐらいかな ?2?
そうですね。2月、多分10日ぐらいだと思いますけどね。
うん。
はい。
ということで、まあ、そんな、もうすぐ記念会という前にですね。
うん。うん
まずは2010年最後の放送ということになってまいりました。うん
ね、まあ、2014年、ね、僕、最近ですね、僕はもともとピカチュウが結構ね、好きだったっていう話が昔あったと思うんですけど、全然関係、全然関係ない話をしてるんですけど、
急にどうした
ですか。いや、まあ、なんかそういう話があったかもしれないんですけど、最近ジバニャンというね、
うん。妖怪ウォッチ。
そう、妖怪ウォッチが、すごいなんか締めてきていますよね。
おう。
なんか2014年になって急にみたいな。
うん。
まあ、ポケモンの時で言うピカチュウの枠でしょうね。
そうだね。そうだね。
全然妖怪ウォッチって知らなかったんですけど、流行り物でもちょっとなんか取り上げた時あったと思う。
あ、ありますあります。うん。妖怪ウォッチ。はい。
やっぱり流行り物はキャッチが早いですね。俺も最近になるまでも全然ね。
嘘でしょあんなに世の中が妖怪ウォッチに湧いている中、最近になってようやくジバニャンって、ちょっと遅すぎる
でしょ。いや、俺ジバニャンっていうキャラクターの、なんていうのかな、老い立ちというかね、それも最近になって知りましたんで。
あ、なるほど。うん、あのね、ジバニャンのキャラクターがまた可愛いみたいなね。
そうですね。
うん、なんかちょっとドジっ子の猫みたいな感じでございますけれども。
うん、なんかパン屋っていうか、そのスーパーのさ、
うん、
キャラクターのパンが売ってるところも、今まではなんかポケモンパンとかなんか、いうのがいっぱいこう並んでるところが、
ね、もうジバニャン。
そうそう、ジバニャンになってて、
ね、
そう、ちょっと、なんだろう、争いがね、ピカシューとジバニャンの争いが始まっているな、みたいな、ね、まとめサイトがありましたけれども。
でも、そう考えるとさ、うん、ピカチュウはスイカになって、てたじゃない、限定スイカみたいな。
そうですね。
ジバニャンってなりにくいのかなと思うよね。
そうだね、惹かれてなくなったジバクレイなのかね、あれ猫が。
ジバニャンスイカって出んのかなとか思った。
出だしが若干暗いからな。ね、だから多分、うん、飛行機のところにはペイントされないだろうね。
そうだね、そうなっちゃう、ね。
なんかちょっと、縁起物っていう感じではないんで。
うん。う
ん、
そうだね。
そもそもだって死んでるからね。
死んでるね。
まあ、そういうね、うん、ちょっと、まあ人気ではありつつも、なかなかこう、公式で取りにくい、まあ取り扱いにくいという、うん、まあそんな側面を持っている業界
を、ね、普通に、あれですよね、最近上りで見かけるんですけど、普通になんだろうな、うん、マイホームセンターとかの上りにジバニャンが書いてあって、ジバクレなのに大丈夫なのかって俺思う時あります。
マイホーム。
そこはもう、
そこはもう割り切ってんだね、多分、ね。
割り切ってんじゃないゲゲゲの鬼太郎みたいなもんです
から。そうね。確かに。
まあ、はい、そういう感じでしょうね。うん、ね。まあ、そういうわけで、はい、2010年も、いろいろなものが、ね、流行っておりますけれども。それは、一旦、さておきです。
はい。
メールが届いております
ね。はい、
はい。お便りの方、ね、ご紹介していきたいと思いますけどね。はい、タイトルがですね、194回、移民は日本のエレベーターを持ち上げるのか、聞きました。ね。
すごいタイトルだね。
はい、そうそうですね、すごいタイトルです。皆さんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
終わりの一つです。終わりの一つ。
振り方を打っていただいて、僕が前、終わせて、ね、また言い間違えた。
終わせじゃないです
か。おまで合ってますからね、それね。
はい。慣れない初メールに、こんなにも話題を膨らませてもらえるものかと感動して、2回目の投稿です。ありがとうございます。
うん。
流行り物通信簿も聞いているという隠れたメッセージまで拾ってもらえて、さらにテンションが上がりました。うん。よかった。実は私、入り物通信簿を先に聞いていて、うん、途中に入るかけらじの CM を聞いてやってきたリスナーです。
そうなんだね。
ああ、CM かけといてよかったですね。
ちょっと今ね、かけらじの方はね、私の PC の不調でね、CM が流れてないんですけども。そうですね。
まあこれ、リスナーさんにはあんまり伝わってないかもしれないですけど、
そうですね。
収録をプツプツ止めつつみたいな、今。
ちょっと CM の切り替えのところですげー止まりやすいんで、ちょっと今ね、それが解消するまではね、ちょっとお休みさせてもらってるんですが。
よく考えたらそうだね。うん、CM、こっちの CM はバンバン流してるのに、向こうの CM は一切流していないという。
まあ両方とも流してないんですけど、かけらじ、自分たちの CM
は
流してないんですけど、今。ちょっと来年ね、それを改善しようと思って。
まあ、かけらじでも流行り物、
ね、そうですね。流行り物通信簿さんの CM は流したいですね。
う
ん、
そう。まあ、流していたので、これから復活すると思いますのでね。またお楽しみにしてくださいという。
ぜひお願いします。はい。
は
い、普段 CM の効果について疑問を持っている方だったりしますが、その CM のおかげでかけらじに出会えたんですから、流行り物と CM に感謝です。
そうだね。CM が効果があるというのはね、なかなか見えてこないのでね。
そうだね。
てるとね、
まあ、普通の CM でもやっぱりそうですよ、うん。本当にね、実際に CM を見て商品を買ったのかみたいなところって、うん、やっぱりね、メーカーさんやら何やらは、いろいろこう悪戦苦闘されてるんじゃないですか、うん、実際の効果が見えない。ね。まあ、CM にどれだけお金をかけてるのかっていうのがありますけどね。うん、はい。まあ、それはさておきですね。うんポッドキャスト協会での CM ルールや料金などの事情に興味が湧きましたので、機会があれば取り上げていただけたらと思います。なるほど。
うん、料金ってあるのか、まああるとこはあるのかもしれないですけど、まあ。
でも、
うん、
ね、ポッドキャスト自体が無料なとこ多いですからね。そ
う。で、CM の仕組みで言うとのラジコマさんっていう、ね、
ああそうね。
CM を、と、自分たちのポッドキャストと CM を登録できるサイトがあるんですけども、うん、まあそこの CM は勝手に使って、流し合っていいよ、みたいなね、うん。そういうスタイルを取っているのでね。まあ、結構そういうのを使ってる人多いんじゃないかな、という感じがします。うん。うん、
はい。さて、今回のエレベーターの話題については、私が小さい頃に、なんでエレベーターは横に動けないの?と、親に質問して困らせた経験を思い出しました。素晴らしい。この時代から、今の事象をね、この前のエレベーターの特集についての構想が小さい頃にあったと。どうでございますか。
これなんて親は答えたんですかね。
幼き私の疑問はあるよ、と一周される日が近いのですね。
うん、
そう
あるよ。
ヒーローみたいですけど。
いや、親からの答えの情報が少ないなと思って、
ね。親は、でも困らせたってことは、なんていうか、まあ、できないのよ、それは技術的に、みたいな。
技術的に。
いや、まあ、もしくはさ、もしくは、もう未来30年後ぐらいにできること知ってて、今はまだ無理だ、みたいなね、そういう感じの
話や。すげえ、すげえ親だな、それ。お前が大人になる頃にはできているだろ。そうなんだ、みたいな、ね。まあ、それでそうなんだってなる子供もいるかどうかわかんないです。はい。まあ、ある、まあ、できるということですね。それにしても改めて考えてみると、横に動くエレベーターはそれほど需要が見込めない気がしてなりません。やっぱりそうですよね。
まあそれはね。
まあコーナーでもちょっと、
ね、話しましたけどね、はい。個人的には安全や制御性能を向上させる方に力を入れてほしいと思ってしまいます。
まあそもそもね、上下に上がる方の方が需要が高いのはまあね、明白ですからね。
そうですよ。
うん。上下に上がれなくて横だけ動くエレベーターがあったとして、それが使われるかっていうと多分ね、ほとんど使われないと思うんだよね。
歩いていけるからね。
そう。
まあまあ、ただね、こういう小さい頃に疑問に思ったことを実現した人もいるんだよ、ということを、ね、思っていただけると思います。
うん。
はい。移民のお題については、あまり簡単にまとめた意見が伝えられませんが、勝手な思いとしては、将来にわたって日本人は日本人であってほしい。
うん。
見た目が日本人っぽくない日本人だらけになることを想像すると少し怖いとさえ思ってしまいます。
うん。
決して差別の意味ではありませんよ。
そうだね。こういうイメージが、できるっていうのがやっぱり大事なのかなっていうのは僕は思いますけどね。
そうですね。うん、まあ、やっぱりどうしてもね、日本国というのは島国というのもあって、こう、なんかこう伝統と文化を守っているっていう意識が非常に高い、うん、ね、民族でもあると思いますもんね。うんうん、やはり、日本人が日本人としてあるべき、みたいな、国民性がどうしてもあるのかなっていうのは、私も個人的に思いますけどね。
うん
うん、はい。将来の人口に不安を持たせないようにするには、子供がたくさん生まれればいいのでしょうが、結婚してるにもかかわらず子供がいない状況の私こそ頑張れですね、ってこと、
うん、
よし、頑張るってこと。結局長くなってしまいましたが、ポッドキャスト内で読まれずとも、お三方に読んでいただけましたら幸いです。それではまた、iPad から送信ということですね。
はい。iPad から送信っていうのを、かなり長いことこのなんか掛け味の、ね、メール送るときに何々から送信って書かなきゃいけないみたいなね。
そう。
ケリーさん。
まあ、ね、そこまで読んでましたらね、最初に。
そうです
ね。そこは読まなければよかったんですが、すね、読み出したらだんだんとね、うん、皆さんが乗っていただいて。
はい。
まあね、人口に不安がある、まあ子供はね、なかなか少子化だと言われておりますけれど。
まあ日本人の価値観が変わってきてるんじゃないかっていう感じはありますよね。その、
そう、
子供っていうよりかはもっと、なんだろう、自分たち、まず自分たちの生活を楽しくっていう。
いや、ね、ね、財政的には共働きじゃないと、難しいとか、
うんうん、
そうですね。
っていうのがまあね、40年前と比較すると確かにそうだなと、いうのはありますね。
うんうん、そうですね。まあそういうことも含めて今のまあ日本のねその経済状況だったりとかもいろいろ踏まえてまあ今後考えていかなきゃいけないのかななんて思ったりしますけど、
うん、
まあなかなかね難しい話はかけらずには似合わないということで。
そんな簡単に。
はい。まあ、メールはね、こんな感じでございました。ありがとうございました。はい。はい、そんなわけでですね、
はい、
今日、196回の本編の方に入っていきたいなというふうに思いますけれども、
うん、
今日はね、年末です。
うん、
年末といえば、毎年ね、年末スペシャルというのをやっているわけでございますけれども、
うん、
今年はですね、まあ、2年前とか3年前も同じようなことをやった気がしますが、2014年という年を、まあ、1月から12月振り返りまして、
うん。
まあ、世の中で起こった出来事を、プラスアルファでね、我々の身近で起こったあんなことやこんなことを、まあ、思い出していけたらな、というふうに思っておりますよ。
うん。
はい。というわけで、早速、本編の方に参りましょうか。はい、
じゃあ行きましょう。
はい。
はい。というわけでね、オープニングでお話ししませんでしたけれども、私、今日もですね、
うん、
朝5時まで働いておりまして、
あ、わぁ、2回連続、
そうなんですよ。だから正直言ってね、今までオープニングで話したこと、多分数時間後に思い出せないと思います。
まあ全部残ってますから大丈夫です。
そうそう、残ってるから大丈夫なんだけど、俺あれちゃんと喋れてたかなみたいな状況になるかなとは思ってますけど。
じゃああれですね、ナチュラルハイというね。
ナチュラル、そうですね、はい、ナチュラルハイということで。まあ、今年ね、2014年を振り返るということで、まあこれからやっていくわけなんですけれども、
うん、
まあちょっとね、全然関係ない、話かもしれませんが、
うん、
この収録日のベースで言うとですね、
はい、
20日なんですよね、今ね。
そうですね、ちょうど配信日というね。
そうなんです。はい、で今日が何の日かというと、
ほう。
すいませんね、聞いてる方は。東京駅が、ちょうど100周年
の日。はい。そうですね。これもなんか俺も記念スイカが発売される
そうなんです。だとなので、オープニングでちょっとピカチュウのスイカに触れたのは、まあそういう意味もあってですね、うん、ちょっと触れてたんですけど、私ね、どうせ朝5時ぐらいまで会社にいるんだったら、
うん、
始発に東京駅行って、
うん、
買ってこようかなと思ってたんです。
お
買えるだろうと思って。
うん、
買ってこようかなと思って、会社に出つつ、スマートフォンで検索したら、
うん、
その時点で、もう、かなりの人間が並んでいるということ
です。あ、そうなんだ。
ツイッターで知りまして。
やばいね。
並んじゃダメって言ってたのよ、JR はね。
あ、そうなんだ。
並ぶの禁止って言ってたんですけど、朝5時の時点で、多分1000人は超えてるだろうと。
あーやばいね、それ。
俺多分行っても、ね、あれ8時から販売開始なんで、
ああ
その時点で行くじゃない、
うん、
で、並ぶじゃない、うん、俺多分ね、9時になってもまだ手に入ってないなと思って。
うん、間違いないね。
それで諦めました。
まあ、
あれだね、まあ、うん、またオークションとかで、
う
ん、
そう。
狙う手はありますよ。
いや、
どうしても欲しい場合はですけど。
そうそう。まあ別にいいかなと思って。
まあ、あれですよね。
危険系か。うん。
なんかそう、鉄道系の、なんていうのかな、やつって、意外と、なんだろう、需要あるんだなって思いますよね。
そうなんですよ。で、しかも今回その、記念スイカって、1万5000枚しか発売されないんです。
うん。
ね？
で、1000人並んでたんだ、特に。
そうそうそう。発売時間も、朝8時から夜の10時まで、1万5000枚売ります。1人3枚までです。
うん。
いやいや、そんなんで。
あ、一人三枚買えるんだ。
そうそう、一人三枚買える。
あ、じゃあもう初日で。
そう、うん。
ソールドアウトな感じですね。
5000人が3枚買っちゃったら終わりなん
だ。そうだよね。
あのね、JR さんちょっとね、自分たちの力を甘く見すぎだね。殺到するって、そりゃ。
そう、いや、俺も、なんかちょうど今、うちの近くって山梨のリニアの実験線があるんですけど、
あ、はいはいはい、
そこで試乗会をやりますと。
あ、抽選あった
よね。で、それ、俺もちょっと応募してみたんだけど、なんか最初全然さ、話題になってなかったから、意外と当たるかなと思ったら、蓋を開けてみれば、125倍の倍率になってて、これは無理だわっていう、
ね。当たんないよね。なんか鉄道系って意外とファンが多いんだ
な。そう。しかも、なんて、結構家族連れとかもね、そう、乗る系だと多いし、まあカードとかだとさ、多分東京駅のなんていうのかな、プロジェクションマッピングとかでさ、うん、結構ね、うん、なんか好きな人とかもなんか買ったりするかもしれないしね。
うん、いや、だからあれもね、結局、ちょっと、まあなんか目算というか、
うん、
想定が低すぎたんじゃないのかなっていうのがちょっとね、ね、イメージとしてはあります。
なんか全部オンラインで販売してほしいなって僕すごく思いますよね。
並ばなくていいからね。
ねえ、Apple Store の時も何日も前から iPhone 6、6 Plus 買うために並んでるっていうね。なんかお祭り感としてはいいんでしょうけど、ちょっと普通に欲しいんだけどって言ってる人からすると、手に入りにくい状況をメディアが煽ってさらに手に入りにくくしてるみたいな状況になってるかなというね。
あんまりいい流れではないような
気がする。二口欲しいですね。だからオンライン販売もありますと。うん、ただし、発送がこの日になっちゃいますみたいな、ちょっとしたこう、ね、だから当日手に入んなくてもね、
うん、
10日後に届いてくるとか、そういう形で、うん、まあ確実に欲しい人は買えるよっていうような、そういう流れも作ってほしいなっていう。
うん、
特にこのシーズン、福袋来ますよね。
そうだね。
来年の。
まあそうだ。
アップルストアの福袋また並んで買えないっていうね。
ね、毎年みんなね、やるよね、アップルストア。
そうなんです
ね。なんで。
まあね。
まあだいぶ脱線していってますけど。
はい。
まあでも、今年の話、今年の振り返りといったところでは、数日前を振り返ってくれたという。
うん。
はい。まあそういうわけでですね、まあこの、まあ12月にね、うん、東京駅が100周年を迎えたという。
うん、
まあ、2014の中では比較的大きいものをまず振り返させていただきましたけれども、
うん、
それでは早速ですね、1月からどんなことがあったかなっていうのをちょっと簡単におさらいをしていきたいと というふうに思います。
そうですね。
はい。
まず1月でございますけれどもね。まあ1月何があったかなというふうに、思うんですが、なんだろうね。なんかトピックス的なところで言うと1月1日、まあ早速ですけど、
はい。
55歳以上の国家公務員の昇給を原則禁止する改正給与法が施行されました。知ってましたこんなの。
あんまり意識はしてないね。
55歳以上でどっちかって言ったら下がっていく傾向になると思うんですけど、民間で言っても。
ね、まあ、そんなことがあります
よ。これが、でもなんか、どっかでまた戻ってたりとかね。
ねそうだよね。
する可能性もあるから。なんか結構期間限定でそういうことやったりするからね。
ありますね。うん。うん、まあそんなことなんだ、うん。あとは、これ大きかったですね。1月3日。
うん。
有楽町駅のね、付近で火災が発生しまして、
はい、
東海道新幹線、あとは山手線、東海道線が、最大6時間運行を見合わせる。
はい。で、これは、ホネストさんが駆け上がりラジオ第161回1月10日配信でですね、駆け上がりタイムズの中でね、として取り上げておりますね。
うん、これ僕、スーパーマンも直被害。
うん。
そっか。ありましたよね。
はい。
うん。
私は前日に帰ってきてたのかな、これ。ギリギリでセーフだったみたいな感じだった気がするんですけど。
うんうん、なんかもうこの日になるとさ、みんな結構帰る人も多いから、実家から、東京とかにね。
そうね。
Facebook とかにも乗れへんやんみたいなね、こう残念な感じのこう、近況がいっぱいこう並んでたような覚えがあります。
新幹線止まっとるみたいな。
そうそうそう。
ありましたね、これ。うんいやでも、あの火災はちょっとね、大きかったね。知ってるところだけに。
そうですね。
ね、あそこが燃えたんかい、みたいな。
うん。
まあ、ちょっとありましたね。まあ、そんなのがあったりとかですね。あとは何でしょうね。1月ね。
四日市の爆発。
四日市の爆発ね。
あ、うち取り上げてないですよね。
かけ水島テリアル。
ああ、あったね。
四日市工場爆発事件。まあ、事故が発生しましたけれども。
そうか、それも今年の1月
ですね。そうなんですよ。あれも大きかったですからね。うん、あとはですね、まあ、なんでしょうね。
まあ、1月はそれぐらいしかこう、やっぱり印象に残ってないですね。
まあね、
火事はね、印象に残ってたんですよ。
火事はちょっと大きかったですからね。うん
まあ、スカスカおせちとかがあったら、ものすごいあったんですけど。
でもさ、スカスカおせちで思い出したけど、またグルーポンでおせち販売し出すらしい。
あ、そうそうそう。
来年から。
らしいね、またね。
どうなるんでしょう、みたいなね。
スカスカじゃないやつが届くんでしょうか。
え、
スカスカおせちといえば、うままさんのセルという発言に食いついてくれたリスナーさんがいらっしゃいました、
ね。そうですね、あの回はなかなか、後からじわじわ来る回でしたね。
ね。
あとは1月29日ですね。これ1月29日だったんですね。はい、マウスの体細胞を酸性の溶液に浸して刺激を与えることで、あらゆる細胞に変化できる万能細胞を世界で初めて生成することに成功したと発表しました。それが、いわゆるスタップ細胞と言われるものと、いうふうに言われておりますけれども、
始まってたわけですね。
はい、1月29日に、今年の1月29日にですね、それが、まあ、理化学研究所、
うん、
ね。
まあ、この時はスタップ細胞あります状態だったわけですね。
そう。まあ、言ってはないけど、
ね。細胞できました状態だったとか。
そうそうそう。あったよっていう。
で、この時さ、うち、なんか俺電車とかに乗ってった時のなんか周りみんな話してたからね。
いや、これ、すげえ。一回だから、そうなんですよね。すごく、ここでまず人気になったというか、うん取り上げられましたね。
研究ユニットリーダーとかね。なってました
けど。まあ、なんかムーミンでしたっけなんか、わかんないけど、なんか研究室になんか可愛いのがいっぱい置いてあるみたいなね。
メディアが取り上げ
て、祭り上げるという。
の時まではすごく良かったんですけど ね。どうしたんでしょうかねっていう。
振り返ると、うん。あ、どうぞ。徐々
にそれ振り返って出てくるんじゃないですか。
う
ん、
そうですね。はい。
それを振り返って、多分12月にオチがつくという、なんか、1年を通してすごい気象転結の激しい方だ
ったそうですね。
まあ、そういうこう、ワンクールツークールの一つのあれを見るような。
ここはだから気象転結の木ですからね。
だからもう、1年を通してあれほどまでのね、劇をするということは、もう、大河ドラマみたいなもんですよ。
そうですよね。ワンクォーターに1回話出ましたからね。
そうそうそうそう。 ちょいちょいね、あるんですよね。うんうん、はい、まあ、そんなところでございます。で、2月ですね、次。
うん。
2月なんかありましたかね、2月は。橋本市長が、市長を辞職して。
ね、ああ、大阪のね。
出馬しますよ、みたいな。
うん。うん、
もうあの人、市長なのか、なんか知事なのか。
もうどっちかわかんないよね。
よくわかんなくなる。ま、なんか本当にロシアのプーチンみたいなもんですね。うん、大統領なのか、ね、
首相なのかみたいな。
行ったり来たりしてますけどね、プーチンもね。
なんやかんやで大阪っていうイメージと一緒にこう、
そうね、
橋本さんといえば大阪みたいな、うん、大阪といえば橋本さんみたいな結びつきにはなってしまってきてる。だかな、
うん。なんかね、この前の選挙ですか。
はい。
あれでなんかこう、世の中の人に聞きましたっていうアンケートでね、
うん、
あの、首相になってほしい人は誰ですかっていうので、
うん、
橋本徹さんがね、
うん、
なんか結構選ばれてたりしてますけど、そんなにいいかねっていう。
まあ大阪ではすごく人気はあるみたいですね。うん、あんまりこう、アンケート取っても、橋本さんの言ってることはおかしいかおかしくないかみたいなアンケートで、なんか 55% くらいで同意するみたいな。
うん。
それは大阪の人に聞いたのかな、なんかそういう系のあれだったかもしれないですけど。
いやーなんか、橋本さん確かに正論を言うけどね。
あの、新聞記者とかに対してとかやりとりはちょっと面白いじゃないですか。
うん、そうそう、もう朝日新聞が
すごいボロクソ、そう、ボロクソ言うところね。で、記者も記者でちょっとなんかアホだったりするところがあって、そうそう、で、まあそういうところをこう、普段だと記者に対してはそんなに強く言わない、言えない立場にある人たちが、うんうん、まあ強めに言っちゃうと。
まあそういうところはなんていうの、何ていうの、カリスマ性みたいなのはあると思われているのかもしれない。
そうだね。
うん。まあただカリスマ性と実際のその実務力っていうのはまた切り離して考えないといけないとは思うので、
まあ、考えの軸のあんまりなさそうな雰囲気はするんですよね。結構言い訳してコロコロ変えたりとか、
うん、
そういう意味で言ったのでありませんみたいな、ありがちな言い方で、で、まあ、この人は弁論の立つじゃないですか、多分、うん、まあ、その。まあ、
弁護士ですからね。
弁護士だったってこともあるから、ごまかしがうまいと思うんで。
それはね、あなたのね、勝手な妄想ですよ、それは。
そうそうそう。で、厳しくなったらちょっと声大きくして、こう、いい感じにこう、ばーっとこう、マシンガントークすれば、だいたい言いくるめるっていう。
そうそうそう、うん。言ってるじゃないですか。
そう。
何なんですか、あなた。何の態度なんですか、それ、みたいなね、うん。言ってくるから。
だから、彼を言いまかして、落ち込ませるってことはなかなか難しい状況になってしまってるところからも、ある意味では、あのそういったところにね、
うん、
カリスマ性っていうものを見出してついてきちゃう人もいるのかもしれないんですけど、ね、うん、まあ、ね、あ、どうなんでしょうというのが我々の、ね、
変と。
まあ、そう、偏った見方はあんまりしたくないですけどね。
うん、その市長とかね、首相とかね、人気投票だけで決めちゃダメなんですっていう。
そうなんですよ。もうちょっと多面的にね、まあ、見て、
う
ん、
そうそうそう、
まあ。トータルでこの人っていう。
まあ、あとあれですよね。選挙またそんなにね、投票率が高くないみたいな話もありますけれども。
まあ、戦後最低だったでしょ、今回。
う
ん、
そうそう。
52% とかする
なんか、ね、同性一票なんて、で、ね、そんなに大きな影響ないからとか、同性自民党なんでしょみたいな感じで投票しない人が結構いたと。いう話を受けますけどね。うん、ちょっと、あの、移民の話もした直後なんで、ちょっと将来にかなり僕は不満を覚えましたね、あの言葉たちを。
あの時我々もちゃんと選挙に出て、ね、
うん、
投票して若い人たちが日本にもっと関心を持ってっていう話をね、うん、ちょっとしたかと思うんですけど、まあ、選挙で言うとちょっと残念な、結果に、
うん。
いやー、まあでも今回の選挙はひどかったと思うね。
まあ、
いろんな意味でね。
そうだね、うん。
なんだろう、選ぶ選択肢が少なすぎるとかさ。うんうん、そういうの結構いろんな地方とかでも ありましたから、
うん、
まあだからね、いろんなご意見が皆さんおありだと思いますけどね。まあでも結局自民党が圧勝というような形になりましたけど、うん、
まあたださ、ね、あれですよね、選挙自体もさ、あの足運んでいくっていう形式以外の方法ももうちょっとほぼそろ本気で考えた方がいいよね、うん、
だからネット選挙みたいなね、
う
ん、
そう、
ネットで投票するっていうような形が早く実現すればね、うん、もうちょっと若い人たちもみんな投票するんじゃないかなと思うんですよね。
とにかくみんな。
僕はちょっとそこに異論を申したいのは、
う
ん、実はネットでそういうこと言ったりしてる人たちって結構投票来てるんですよ、実は。 っていうのはまあ自分の体感としてもツイッターとかフェイスブックとか僕使って身の回りのちょっとまあ20代になった若い人の様子を見てると選挙まあ行ってきたアピールがちょっとうるさいなというのは若干ありつつも結構みんなちゃんとねネットを使って行くんですよ。一番行ってない若い層ってネットあんまり使ってない層じゃないかなって。だからネット選挙したところで
変わらないと。
はい。ちょっと便利になるかなっていう人が生まれる程度で、もともとネット使ってない人はネット選挙しないっていう、変わらないんじゃないかっていうのが僕の、まあ意見、ね。
もう強制的にスマホに送られてきて、それを投票しないとスマホ使えないぐらいに。
地震速報みたいな感じで。
そうね。スマホだったら使うからね、みたいなね。
プルンってこう、絶対選んでね、みたいな。
あの、2個割みたいな感じで入ってきて。
あの、なんかタイムリミットみたいなの、事件爆弾みたいにこう、どんどんカウントダウンされてくる。早く投票してください、みたいな。そしたら投票するけどね。まあ、そんな政治のお話がございました。うん、そして、2月5日です。
うん、
佐村ゴーチさんがですね、明るみに出てしまったということ
で。そうですね。この人、ここで初めて知ってっていう人も、
うん、
増えると思いますけど、
ね。そうね。僕もそうでしたね。
初めて知って、初めてゴーストライター使っとんのかいみたいなね。
う
ん、
そうですね。だから、まず何なんこいつっていう。
そう
の。まずそこから入ってく
る。何を謝っとんのかっていうね、ところからちょっと調べるね。ねうん。
まあ、きっとこれが2014年二人目の嘘つきなんでしょうね。
そう、あのさ、あの、2014年世間を騒がしたカレンダーみたいなのがさ、1月から12月まででそう作られたりしてるんですけども。
横長の画像になんかこう、かっこよく映り込んでるのがありますよね。なんかこう、シャキシャキシャキシャキみたいな感じで、このサムラゴースとか、オボカツとか、
オボカ
ツとかがこう、ババババババって入ってるのがあって、あれ去年とかなかったから、今年、その、バイネームで、そういう人が出てくる、というのが一つの今年の特徴だった
そうだね。
あのなんか、ライアーゲームを、パクったような形のね、ポスターが彼らの画像で作られてたりとかしましたけどね。う
ん、結構、
ね。君は見破れるかみたいな。
その嘘をみたいなね。
そうそうそう。まあそんな形で、あ、ゴーストライターってこんな明るみになるんだと感じた一件でございましたけど。ねえ、これでなんかあれですよね。確か、このサムラゴーチさんの弾いていたとか作曲した曲で、
うん、
なんかフィギュアスケートだったかな、なんか踊ってた人がなんかインタビュー受けてたりしましたね。
あったね、なんか、
うん、どう思いますか。いやいや、これはでも別に
曲として好きなので、
ね、そうそうそう、
まあ、そういうことは関係ないと。フィギュアスケートの人に聞くなよって話ですけど
ね。別にそうなんだ、ゴーストライターだから使えませんとかそういう話じゃないわ。
そういうアホみたいな取材が多すぎるよね。
そう、なんか最近のメディアはそういうのが多いんですよ、うん、またこ
れ。まあ多分昔からあると思うけど、
まあ。まあね、昔からこうやったら面白いんちゃうやろかっていう、
うん、
いい報道ですねっていうよりかは、うん、面白いですねっていう方向に持ってきそうですね、大体、ね。
言われたら困るけどね、そんなことね。はい。
はい。まあそんな2月。あとは、ソチオリンピックですか、今年は。
そうですね。もうオリンピックの記憶があんまりないですね。
ソチといえばもう松岡修造が行ったら、
うん、
日本が記録的な寒さに生まれたという、うん、ことぐらいしか。
あ、でもそうか。この辺からあれか、あの、ゆずのね。
ゆずがね。
ゆず
がね。
アイススケート、フィギュアスケートか。
うん。
うん。俺、スケートしてないなって思いました。あんまり。うん、昔、昔。
そうだ、グリーンティーさんスケートのイメージあるわ。
そう、中学校とかの時はよくやってた。小学生とか中学生とか、うん。結構さ、愛知県ってスケート、ね、三重県とか東海三県って、スケートリンクが多かったんですよね。
多かったですね。うん、公園に大きめのスケートリンクがあったり。
うん、僕全く滑れなかったですけどね。
あ、そうですか。
あれ一緒に行ったことあったっけ、グリーンティーさん。
なんかね、
行った記憶がある
の。なんかね、俺と、だ、あの、なんていうの、Nオという存在とか、
あ
と、うん、あの、 ね、ドクターさんとかね。
俺だってずっとリンクの端っこでこう、ガクガク震えながらこう、スイーってやってたの覚えてる。
あれでも、なんか調子に乗り出すと追いかけっことが始まるん
です
け
ど。いや、LO とドクターが、あそこでもこう、こかし合いみたいな状況になって。
本当に。
で、もう僕、切り捨てくるくるくる回ったいつの間にか NO は、なんか一人でなんか食ってたって、その後。食券買ってね、食事できるスペースって、休憩スペースって言ったらもう NO いたっていう。
NO も単独行動が
自由すぎるだろ、みたいな。
自由だよね。まあそんな。
ちょっと、まあ、久々にスケートやりたいな、というふうに、ね、
そうですね、
思いましたね。
体動かしたいですよね、そういうところで。
はい。
まあ、羽生選手がね、うん、そこから注目を浴びて、今年の、まあ、ご活躍は皆さんご存知の通りと、いうところでございますけども、ね、うん、まあソチオリンピックがあったという、うん、ね。で、都知事選がね、同じ時期に起きました。舛添さんが東京都知事になりましたよと。
うん、
で、でも、舛添さんが東京都知事になったのに、一切活躍が見えてこないっていう。
全く存在感がなくなりましたよね。
うん。それだったらまだね、前のおじちゃんの方がね。
あ、本当の人、どっかにいるおじちゃんだよね。
ああ、本当に、5000万このカバン入ります、みたいな。そんなこと言ってる方がいいんじゃないかと思うけど。ね、そんな、2月。他にはですね、何があったかな、2月はでも、まあ、大雪の話題が多かったですからね。
そうだね。あ、そうだわ。
うん。雪が多くて、関東甲信越でも、すごい積雪がありましたということで、まあ、結構ひどかったですよね。東横線で元住吉駅のホームでこう電車と電車がこうぶつかったりとかね。
うん。あ、それニュースで確か取り上げましたね。
うん、ありましたね、はい。まあでも、やっぱり2月は雪の話題が多かったかな。うん。
そうですね。
はい。うん、そうですね。そして3月でございますけれども、3月はですね、JR 四国が高松駅、多度津駅かな、これ。
そう、また読めないところを選んじゃったね。
各駅でイコカを導入ということで。
ちなみに、これは、まあ、皆さんにもお伝えしていいと思いますけど、2014年日本っていうウィキペディアをもとに、
ウィキペディア見てますね。
見てますが、ボリューミーなんです、大変ね。
非常にね。
これ1個で1冊の本になるくらいの。
まだね、4分の1ぐらいしか終わってないですよ。
あ、これ言ってきましょう。三重県四日市警察がどうみたいな。
あ、これね、ありましたね。
あれ？
あー、これか。はい、
この年間のニュースで四日市市がもう3月で2回目に取り上げられてるっていう、四日市どうなってんのみたいなね。
やばいね、これ。
あ、でもこれはちょっと殺人事件。
ね、ありましたね。
ええ、
昨年ですよね。
そう、2013年の夏の、なんか花火大会の時に女子中学生が行方不明になって、うん、まあ殺害されてました。遺体で発見されて、うん、その犯人と思われる、高3の男子が、まあ、そこの、遺体が発見されたすぐ近くに住んでた高3の男子が逮捕されました。
こ、うん、れは、
まあ、あれも地元で結構ね、
うん、
大事ですからね、あれ。
まあこれもあれですよね、高校3年生の卒業した時、特殊した後とかに確か逮捕されたとかでね、
うん、そうそう、
在学中ではなかったっていう、まあ警察の配慮なのかもしれないですけど。
そ
う、
まあまだ少年扱いですからね。
うん、そうですね。
まあ、でもあれでしょ？朝日の方でしょ確か。
あれ？あ、そうです、朝日
町ですね。
朝日って書いてありますね。
よく皆さんで行ったボーリング場があるところですね。
ああ、そうですね。昔で言うと、モノマニアとかそういうやつです。
あ、そうそう、モノマニア。
あるある。
たところね、うん。あったあった。あそこですよ。我々の自動車学校の近くですよ、だから。
そうですね。
そうですね。
僕らの生活圏の、まさに、もう、うん、すごく近くに、
そうそう。
起きてたっていう。だから僕らこの時代に来たら、本当に近くで殺人事件があったって ね、多分、全校朝礼とか起きて、
うん。
黙祷とかなったりとか。
あったでしょうね。
あったでしょうね。まあ同じ中学だったらですけど。
うん。だからもう本当にすごい、自分の地元でそういう事件があったっていうのは、ちょっと衝撃でしたけどね。
う
ん、
そうですね。
そして3月7日ですね、近鉄、安倍の橋ターミナルビル、安倍のハラカスが、
うん、
完成しましたということで、日本一のね、高いビルというふうになりました。
300メートルか。
そう、300メートル。今までは横浜のランドマークタワーが一番だったんですけども、それを抜いて、 ね、地上60階のビルになったよと。
だ300メートルしたら東京タワーより
ちょっと低い
ぐらいですけど、ただ展望台よりは高いよね、多分ね、東京
展望台よりは高いですね。ね、
うん、そこまであの太さでこう、建物が行ってるっていう。
ドーンっていう、
ね。結構ね、すごいね、衝撃が
ある。でもまあそういう意味で言うと、あれですね、やっぱスカイツリーはもっとすごいんだなって思うよね。うん、
600メートル超、
まあ、ビルではないですけども。
ビルではないけどね。うん、でも展望台で言ったら、だって400とか、それぐらいまでいけるでしょ ?450 ぐらいまでいけるわけでしょ、うん、
のそうだね。でもこのアベノハルカスの、なんか新入社員の入社式とかだったか忘れたんですけど、
うん、
階段で上まで上がるっていう謎の。
絶対嫌だ。
謎の。もうブラック化してるじゃん。
儀式があるらしい。違うから、成人式だったか忘れたけど。
入社とともに入社とともにブラック化
なんかね、そういうニュースを見たような覚えがあります
けど。高さを身に染みて感じましょうみたいな。
いや、成人式だったら、だってまだ迎えてないからね。完成してから。
成人式なんかかわいそうだよね。
かわいそうだよ。だって振り袖でさ。
振り袖で階段上がる
って。こんな上がらなあかんのみたいな感じになる。うん、そして3月9日、宇宙飛行士の若田光一さんが日本人初の国際宇宙ステーションの船長に就任されました。
うん、いいですね。これは SF マニアからするともう、とっても嬉しいじゃないですか。
うん、
ね、宇宙の船長に日本人がなったと、
ね。若田さんと名刺交換したら船長って書いてあるんですね、多分ね。
国際宇宙ステーション
船長。でしょうね。船長。あとは、何かな？
今、3月ですね。
3月か。はい、眞子さまがね、国際キリスト教大学を卒業されましたということ
で。ああ、皇室絡みの、まあ、ニュースも割と今年多かったですよね。
うん、多
かったですね。特に、眞子さま、紀子さまとかの、まあ、の学業の
入学。
佳子様。
佳子様。はい、
佳子様、うん。なんか入学したり、卒業したりっていうのが結構ありましたね。
またね。
なんかよくネット見てると、眞子様、佳子様、かわいいとかいう写真がいっぱいなんか出てたりしますけどね。
ネットですごい人気あります
よ
ね。
そうそう、人気があるよね、なんかね。
眞子様、佳子様の方が人気ある。
ああ。そう、最近なんかあれですよね、佳子様の方は、大学を中退されて、別の大学に、
そうそう。
なんか入られたとかっていうニュースがやってましたけど。
そうそうそう。いや、あれで思ったのは、いや、で、無事合格されました、みたいなのが、こう、ニュース報道でバーンってなるけどさ、落とすんかいって思ったのよ。
ああ、
大学側がね。
そうね。
いやいやいや、それは合格でしょうよ、と。いや、それ、拒否をすることなんてあるのかな、と思って。
うん、
ねえ。
まあ一応試験は受けられてると思いますけど。
まあでも、
でまあ、ご勉強もされてるということでね。まあまあとても、
なんでいきなり面
接高得点で、高得点でご入学されたんじゃないかなというふうに思いますね、みたいな。皇室担当の人よく言うじゃないですか、
そうい う。うん、そうね。
取材受けて、
うん。でもさ、
やったら詳しい。
すごい疑問なのよ。バンバン。ね、合格おめでとうってなるけど、うんうん、いやいや、それもうだって、栄養入試とかね、うん、それぐらいのレベルでしょ多分きっと。
まあそうだろうね。
まあ我々も通常ルートでは受けてないですけど。
いやだから、落ちることはほぼないでしょ。逆に落としたらその大学ちょいってなるでしょ、だって。日本国として。
まあでも多分ね、事前に多分いろいろあるんだと思いますよ。
いや、あると思う、うん、あると思う。
願書提出した時点で、あ、よろしくお願いいたしますって形に。
うん。
願書提出するのかな？
我が校を、
するか。
選んでいただき、誠にありがとうございました。学長が挨拶しに行く。
あ、そうか。
でも、もうなんかわからないですね、その辺がどういう。
いや、だからそのさ、うん、そう。更衣室の、そこの内情ってわかんないじゃん。
裏口入学とかではないと思いますよ。
いや、裏口とかないでしょ。全部表でしょ。
単純に。
いや、でも、いや。まあ、ちょっと、更衣室の話なんで、あんまり。
うん。なんか、やたら、ホネスさん、興味津々ですね、大学の。
いや、小学校の部門は聞いたことがあるのよ。
あ、そうなんだ。
中学かな？学習院とか。
うん、
よく講師のね、
うん、
まあ、 幼少期の時代にこう入るじゃないですか。うん、で、その皇室の方がいらっしゃる年次は、急激にその、なんかテストの赤点が低くなるっていうのを聞いたことある。
赤点のラインがってこと？
そうそうそう、赤点ラインが。
だから。それはどういうことですか？
あ、だからもう、その皇室のご子息を赤点にするわけにはいかないから。だから、ラインが下がる。だからその年代の子たちは、すごく優秀になるんだよね。
まあ、成績としてはね。
優秀ではないんですけど、
とかっていう結果がよく見えちゃう。噂をね、聞いたことがあるよっていう。
まあ、なんだろうね、そういうのが、どこから出てきてるのかわからないですけども。
まあね。
うん、
面接時に、いくら払いますかみたいなのもありますしね、私立とかになってくると。
シリーズはもうね、しょうがないですよね。
いや、もう、あんまり深入りせずにね、
そうですよ。年末なんで、ちょっとこう、無難に ね、問題起こさず、締めようじゃありませんか、
2015年になった瞬間に、なぜかしら、事前の予告なしにかけらじがなくなってるかもしれないから。
なんかね。うん、なんか、謝罪から始まるみたいな。誠に申し訳ございませんでした。
でも謝罪とかないよ。多分、ポッドキャスト開いたら、さも番組が、
初めからなかったから
よ、ね。あ、全面的に消されちゃってる。
で、Google の検索結果からも出ないとかね。
一切出ないっていう。
かけらじのホームページにアクセスしたらなんか総務省かなんかのページにリダイレクトされてるみたいな。
あれ
ね。メッセージ性が残ってるみたいな、
ね。う
ん、
まあ、でも、不思議に思うところではあるなっていうね。うん。一般的な感情として、ね、そこってどうなっているんだろうみたいな、ね。
あ、事実を知りたいなっていう。
うん、そう、
探究心
の
ところです。うん。身近じゃないから。
わけじゃないと。
別にね、批判しているわけでもなく、純粋にどうなっているんだろうって、好奇心ですよね。それ
だから、はい、それを知ってる方々ってさ、やっぱり限られるわけじゃない。うん、実際に同じ学校に通われてた人だったりとかさ。うん、ね。そういう人の意見も聞いてみたいなと思うんだけど、うん、そういう方々がこの番組を聞いてるかっていう話だもんね。
うん、そうだね。まあ聞いていたら、こっそり、
お弁当で
ね、入れてください。はい。
はい。そして、さまたそんな感じですかね。
うん。
4月です。はい。消費税 5% から 8% に増税になりましたよ。
って、前回言ってました
よ、
ね。
そう。俺が、
漢字が税。
うん。
そう。前回のね、私が突然税って言ったあれですよ。まあ、増税がね、ちょっとあれ、もう、今もう普通に 8% になってますけど、僕、未だにね、買い物すると 5% だと思ってるからね。
でもこれさ、なんだろう、やっぱり上がった感ある。
あるある。
で、あとは、うん、なんか飲食店も、8% になったから上げるってよりか、10% を見越して、
うん、
50円、100円、なんかね、定食の金額上がってるんですよね。
そう
あれもね、きつかった。もう1000円、毎食1000円とかですもん。
消せないのがさ、自販機の値段がさ、ちょこちょこちょこちょこ10円ずつ上がっていくのが俺は消せないんだよね。
いや確かに。
だってもう 10% じゃん。もともと110円の時点で。
いや、ほんとそうですね。
ねえ。
だからまあ、あれもね、ほんとに消費税増税っていうのが、やっぱり結構大きい買い物をする方にとっては痛手だったのかなというふうに思いますけどね。う
ん、これをギリギリ前までに車買っちゃったりとかね。
うん。
いろいろ。
駆け込み需要ですよ。
はい。
住宅とか結婚式とか、そういうのは結構駆け込みが多かったみたいですよね。この前までにね。う
ん。そして私3月で重要なこと言うの忘れてましたけど。
うん。
ああ、これか。
笑っていいと思う。
笑っていいと思う。
ああ。
終わってました。
もうでも、見てないくなってから長いね。
まあね。うん。でも31年半の歴史に幕を下ろしましたよ。
はい、昔はよく どうぞ。
いや、これね、最後の方は舞台の設置がちょっと変わって、
うん、
毎回テレフォンショッキングのゲストが超絶大物な人が来る、
そうだね、
毎回来るようになって、うん、安倍晋三総理が出てきて。
ああ、そうだね。
最後の一週間は、僕全部笑っていいと思う。取りだめてありますもん。
ああ、そ
う、
うん。
タモさんにね、
うん、
国営文化財などになるのではないでしょうかとかいう形で、うん、タモさんがね、
あ、
ありがとうございますとか言ってなんかね、
ぜひ会食をみたいな。
よく覚えてるな。
一 いちごを食べることでこれ会食になりませんかね。
これは見てるな、ホネストさん。これ何回も繰り返しで。
そうそう。それで次の日ね、新聞でバンって出して、いちごを試食ってなって、会食にならなかったかみたいな。ありましたけど。
ちなみにあの3月、一個もう一個忘れていてですね。
え、何？
まあ、ここには載ってないんですけども、マレーシア航空機がですね、
ああ、いなくなっちゃった、
失踪したという事件がね、
ありましたね。
まあ、未だに見つかっていないという。
うん。はい。あれ、ほんとどこ行っちゃったんでしょうか。
私この時、中国に行ってたとかっていう話もしてると思うんですけど、うん、ちょっと、世界情勢的にもね。
そうですね、うん。
取り上げましたしね、こちらで。
取り上げましたね、うん、はい。
まあそんなことがあった3月ですね。で、4月はですね、あとはなんだろうな。ああ、JR 東日本のスイカが、ね、また鉄道系ですけども。
鉄道好きだな。
岩手県、山形県、過去仙台エリア、長野県、首都圏エリア、JR 線で利用可能になりましたということ。
もうこれね、スイカ、ね、トイカ、イコカ、作りすぎやろっていう感じが。うん、もうずっとしてるんですけどね。
まあ、作ってもいいけど、使えるようになってれば全部でね。一つのカードで。まあ、ね、
そうそうそう、
まあ、まだ、許すとするかっていう気持ちはありますけど。
ただ、またげないんですよね。エリアを。各会社のエリアをまたげないというところがね。未だに解決されてないので、そこをなんとかしてほしいなと。
解決してっていう感じですね。はい。そして、あとは何でしょうね、4月は。まあ、いろいろありましたけどね。
まあ、4月で言うと、
でも、あんまり大きなところはないのかな。
あ、Windows XP のサポート期間終了。これはもう、私にとっては割と大きいですね。うん、やっぱり職業柄、サポートする、ね、マシンまで細かく、指定して仕事してますから、
うん、
XP のサポート終了なるので、まあインターネットエクスプローラーの、うん、まあ6とかそういうのはもうサポートしないですねっていうようなことが
言えるように、検証環境として用意しなくていい、
そういうことですと。
でも6は本当にエラーが多いからね、やつは本当に何なのっていう、
あれで金額めちゃくちゃ社内原価がかかっちゃうので、
そうなんだ。
もうオプションみたいにしましたね、あれはね。
あれは本当別出しの方がいいです。
そう、別出し。ひもく変えてますもん、変えてない。
別のものを作ると考えておいた方がいいですからね、うん、i6 はね。
まあ、まあ、あと4月は、スタップ細胞がね、ちょっと雲行きが怪しくなったところの、起点でもありますね。書いてないですけども。
あとは、あれですね、愛子様が学習院女子中等科へ入学。
うちらなんだろう、皇室関係のニュースも結構、
皇室と JR の話しかしてないんだ
よ、もともと、両方とも元国の機関みたいなね、
国の機関って国鉄の話です。
やばいやばい、ダメだよ。
あれ、三重県津市の、三重県総合博
物館ですか。
三重むっていうんですかね、これね。
三重県の話題多いな、まだ。
開館でしょ、開館。
開館か。
開館、開きました。
なるほどね、
津市に作ってもね、うん、行かない
と。津市の津駅とか津市町の駅とかは本当に人少ないですよっていう。ゴーストタウンに近いようなね、駅ビル何にも入ってないです。
そう、すごい面白かったのは台風の時にね、このなんか三重テレビか東海テレビのアナウンサーがさ、津市の前に立ってさ、津駅はご覧の通り、人、の気配が、
元からや、元からやねん、みたいな。
元からやねん。地元の人って元からやねん。
カラッカラ跳ねてても、誰も歩いてねえよ、そこ、みたいな。
そもそもいないっていう。何か勘違いはしてないかっていうね。県庁所在地だからという、理由だけで。元から人は歩いていませんという。
ね、ちょっと残念なところのある県庁所在地ですよね。
まあでも、津はそれでいいんですよ。
うん。まあ、はい、津で儲けてるというから、伊勢で儲けてるみたいなとこありますからね。
そうね。そうです よ。
はい。
ヤホーヨロズの神たちがね、神じゃないわ。日本人の、一番トップの神様がいらっしゃいます。う
ん、まあ、旅行にたくさん来ていただいてるってところでね、
です
ですとか、意見は、は
い。そしてね、毎年天皇も来てますから。
うん。
やっぱり天皇家につながるんですね、これね。はい。そして5月でございます。
はい。
なんと、 中部電力の電気料金が値上がりしましたよということでね、我々の地元も、板で折ったと。
うん、
ね。電気料金上がってばっかですよね、最近。うん、やっぱり、まあ、この時までは多分原油もね、上がってたし、
うん、
今はちょっとかなり、あの、暴落してる感がありますけれども、
ね、
電気料金下がるんですかね。
どうなんだろう。うん、
でも円安も進行してるからね。
うん、
若干微妙な感は、
まあ、変動、常に変動しますね、電気料金ってね。うん、上がったり下がったりして。
電気料金下がるってあんま聞かないんだよな、うちの周り。下がったことってありましたっけ、東電って。
東電あんまないな。
なんか、うちガス料金とかね、下がることあるんだけど、
あるある
電気料金下がり下げましたって言ってくる、うん、チラシを見たことがなくて。
まあでもそれ東電だからじゃない？
東電だからかな。ね、うち、一応静岡県だけど東電なんで
、うん。うん。多分東電だからだと思うけどね。
そう
ね。
うん。
はい。そして5月ですけど、私すごい個人的ですけど、
うん、
5000円紙幣のね、
うん、
ホログラムが変わったんですよ。知ってました？
ああ。いや、意識しては見てないね。違いあります、これ。比べてみたことはないから。
そう。僕も比べたことなくて、うん、あ、これがあるから5000円札取っとこうと思って、取っといてたんですけど、この前使っちゃったんですよ。
わかんなかったってことですね。
いや、でもね、最近の5000円札見て、うん、あれなんか違うなって感じたのあったの。
そう。
うん。だから多分改良されてんだなと思うんですけど。
まあ偽造防止とかそういうことでしょうね。
そうそうそう、そう。なんか新しいホログラムにしました。ね、ことでございますけど。あとは5月は宇宙飛行士の若田さんがね、3月9日から66日間船長を務めた国際宇宙ステーションを離れて、ロシアの宇宙船ソユーズで、カザフスタンの送迎に帰還しますね。
うん。
うん。長い滞在期間、ね。
宇宙で生活したいと思います？
いや。
いや、1日ぐらいだったら行ってもいいかなっていう、
うん、
いう感はありますけど。1週間、2週間。
どうせ行くなら宇宙空間だけじゃなくて月か火星みたいに。
ああ、そうだね。
近くの惑星と衛星にちょっと、足を運びたいなっていう、降り立ちたいなっていうのありますけどね。
うん。うん、まあね。
ゼログラビティみたいなことになるから、宇宙空間ちょっと怖いな
ね。怖いよね。あと放射線もね、バンバン飛んでますよね。
そうです
よ
ね。
飛んでますか。うん、
ただマーズワンプロジェクトはどうなってるんでしょうね。
ああ、そうね。ちょっと気になる。結構
準備はかなり進んでるというか、うん、現実的になってきてるみたいな。一回ありましたけど、ね。
なんか、人数は集まったみたいなね、ニュースは確か見た覚えがありますけども。うん。
はい。
はい。
そしてね、あとは、あれですか。パソコン遠隔操作事件。
出た、ゆうちゃん。
うん、ゆうちゃんって言われてますよね。
これ、一時期信じられてたじゃないですか、ちょっと、ゆうちゃんは。
うん。
無実
やってないんだ、みたいなね。
猫をか、さ、こう、抱きかかえてる画像とかがネットに上がって、うん、こんな優しい表情した人が、みたいなこと言って、
うん、
ネットでも言ってたけども、
結局、
スマートフォン使ってませんとか言って、スマートフォンその直後に使ってるのが写真で撮られたりとかしてて。
うんうん、ね。それも大きな話題となりましたね。
うん、
はい。そして、あとはですね、AKB 握手会の傷害事件発生しましたね。
あー、これ結構大きかったですね。
入山杏奈さんと、あの子。よくテレビ出てる子ね。
もう、よくテレビ出てる子っていう言い方がもう
おっさんだよ。
おっさんだよ。
なんだっけ、入山杏奈さんはすごくね、綺麗な顔立ちをしてるので。
あと、かわいい。
あ、かわいいリナさんですね。うん、そうでした、そうでした。はい、最近おバカキャラの子としか認識してないんで、あれですけど。
で、これ、私たち鎌倉で、収録した回で、確か、うん、かけられタイムズで、鎌倉の大仏の右耳のところでお話をしてた話。
そう、実はって話して、この話題出ましたね。
うん、スターは、AKB あれ、ねえ、どうなんだろうみたいな話してましたね。うん、はい。
はい。
あとはですね、宮内庁取り上げときます？
もういいんじゃないですか。
あ、もういいですか。
もういいんじゃないですか。
あ、もういいかな。うん。
結婚の話をしようとしたんだよね。
うん。方と、ご結婚、婚約された
と、ね。言っちゃうんだね。
はい。
で、6月ですけど。6月はですね、皆さんお待ちかね、スタップ細胞論文が撤回されることが報道されました。
うん。 そうですか。そうですかっていう感じで。
そうですか。
あと、うん。ここに書いてないですけど、アスカさんがね。
お、
覚醒剤取締法違反という、確か。
ありましたね。
はい、ありました。
判決が
通った。アスカ様ってやつね。なんだそれっていう。
あと、これの愛人だった人も割とこれの報道で
出ましたね。
何回も何回も、あの、車に乗ってる、もうええわみたいなくらい。
ずっと車に乗り続けてる映像がね。しかもさ、ああいうさ、ワイドショーみたいなやつでさ、ずっと同じシーンをスローで永遠と流し続けるじゃん。ループで。
まあ、なんだろう。まあ、そのシーンしか撮れなかったんだろうけどね。
あれがなんか、異様に面白いんだよね。うん、まあ何回も。
いや、何回もされるから、こっちもこう、覚えちゃうというかね。
そうそう、あの映像
ついちゃうからや、ちょっと、もうちょっと別の角度からないのかよっていう。
ね、別にそんなに顔見たいわけじゃないしね。うん、その、犯人っていう
か。まあ、でもこの頃からちょっと大麻だったりとかね、うん、あの、薬物による自動車事故とか。
多かったですね。
あれ、めっちゃ怖いな、ね、危険ドラッグとかいうさ、うん、言われてるやつでしょ。
そうですね。
あんなもん吸ってさ、車に乗られてたらもうたまったもんじゃないぜ。
だってこっち悪くなるのに完全に、ね、そうそうそう、巻き込まれる形なのね、これ。
なんか、最近シェシェシェみたいな、あの、
シェシェシェのシェ？
シェシェシェのシェ。隣人に怪我させて、逮捕されて、車乗ってる時に、シェシェシェシェって。まあ、それは確か、刑務所で、シェシェシェシェって言ってて、車乗ってる時はなんかこう、すげえニコニコしながら、ヒャハーみたいな感じの表情を浮かべてるみたいなね。
いやー、だから普通に俺車運転しててさ、隣の人とか前の人がさ、そんな状況で乗ってる人がいるって想像するとさ、怖いわと思って。
恐ろしいですね。うん、はい、うん。まあ、そんなところでございますか。あとは6月は、虎ノ門ヒルズがね、できましたよ、というのがありましたね。虎ノ門ヒルズまだ行ったことないんですけどね。
虎エモンがいるところでしょ。
うん、虎ノ門がいるところですね。あとはですね、6月は何かあるかなというところなんですが、6月あんまりなさそうだな。
あ、でも6月はあんまないかもしれないね。
うん。
日本のウィキっていうのにしてしまったので、JR 系とやっぱり皇室系の
話題が。そうなんだよ。そう。
政治柄の話題、どうしても出てきちゃう。
まあだから世界のウィキの方も同時にちょっと眺めてみるといいかもしれないですけど。
いいのかなと思います、ね。
いいかなと思いますけどね。
それは。
でもここだとやっぱ6月29日にあのイスラム、ISIS ですかね。その辺がちょっと、
イスラム国。
はい。過激になってきました。樹立を宣言しましたみたいな。これもね、来年以降もちょっとこれもまた大きな問題になりそうな。
なんか徐々に拡大してそうだから嫌ですよね。
これさ、最近しかもなんかオーストラリアのさ、あの、カフェかなんかでさ、人質取ったテロみたいなの起こって
た。あったね。
なんかあれも関係してるっていう話、
は
い。
あれもなんか、そう。多分直接その人たちではないんだけども、なんかその、ISIS の、あの思想に感化されて、
うん。
現地人がやったという話みたいですけれども。
ね、怖いですね。
あとはなんか学校にこう、ね、銃を持って入り込んで、100人以上、あの、射殺したっていう、確か事件もありましたしね、最近になって。
そうですね、
うん。ちょっとこの恐怖で何かを支配しようとしてる感が、
ね。過激派って言われる人たちって、本当に、しかもその襲撃事件の人たちも大体その後射殺されたり自爆したりするじゃないですか、うん、最終的には、
うん。
ああいう精神状態になってる人って、もう止められないですよね、その。
うん、
自分死ぬ気できてるから、
うん、そうそうそうそう。
もう何でもいいやみたいになっちゃうじゃないですか、うん、そいつからすると。
それは確かにあるね。
きついですよ、あれは。
はい。6月でございました。そして7月でございますけれども、7月はネイチャー、スタップ細胞に関する論文2本を撤回しましたということで。
ね、必ずワンクォーター。
この頃一番報道されてましたね。
うん。
スタップ細胞は、あります！
シャバシャバシャバシャみたいなね。
バシャバシャバシャ。
カメラの音まで。ありますって言ったのこの日ですか？
いや、ありますは、
まだ
3月とか4月のと。いや、もっと前です。
あれ ?3 月だっけ
?4 月とかの時。
涙の記者会見ですね。
あ、それが4月ぐらいの時。
4月ぐらいだ。
うん。
そんな前だっけ？俺7月ぐらいだと思ってさ。
違うんですよ、実を言うと。もうそのスタップ細胞はありますっていう言葉をかけるつ聞いていただいたらわかるんですけど、僕がスタップ細胞を取り上げた時に話しましたから。
そうか。
うん、もうだから今年の前半でそういう風にかなりこう疑惑として見られて、
そうね。
で、あとこう、捏造、大方さんがその、偽造というか捏造というか、論文の中に不適切なものが2箇所くらい含まれてたっていうニュースで、で、それに対して、今後あの身体はどうなるのかみたいな会見をして、スタップ細胞ありますってなってたんですね。
そうです。
はい。そして、7月9日ですね。これも衝撃でしたけれども、ベネッセコーポレーション。同社のデータベースから2013年末頃に個人情報が漏洩し、顧客あるいは過去に顧客だった世帯約760万件の保護者及び子供の名前。住所、子供の生年月日、性別に関する少なくとも760万世帯分の情報が流出したことが確定しました。
うん、
これは衝撃でしたね。
これはかけらじで個人情報はどうのこうのっていう、またなんか回をやった気がしますけどね。
うん、やりました。
流出の話は、はい、ありましたね。
ありました。
あとはまあそれを防ぐっていうのもなかなか、悪意を持った人が社内にいるということが非常に問題だっていう。
そうですね。やっぱり結局は人なんですよね。システムは悪くないと。
情報セキュリティめっちゃ頑張っても、うん、やっぱり人の悪意に勝るものはないですよね。
そうです、そうです。
だからよく生きるというね。
よくっていう感じがね、善のあれな。
いや、俺よく生きるってなんかうまいこと書いたなって、リンリンの教科書の時思いましたけどね、なんかね。
あれもでも、教科書って、ちょっと後から見ると、だいぶ強引に、
あそうね、
文脈強引だなっていう。
あるね、ある。
一方で、ま
あ、
みたいな。
あんだけのコンパクトだね、内容を求めるにはなかなかね、
すごい右往左往してる感じがして、文章が。
一方、ニーチェはとかね、
そうそうそう。
一方って何
だろう、ね、二回目以降呼び捨てなんですよ。最初フルネームで出てきたのに、次からは岡田はとかな、例えばですけど、岡田なんとかっていう人がいたら、岡田によればとか言う。急にこいつ距離縮めてきたなって。
ぐわーって近づいてくる。
ぐわーっと来るんでね。もう読みながら
しちゃいます。近いみたいな。
はい。
脱線しながらですけど。
はい。7月23日。日本航空が一部の路線において日本国内線で初めて機内インターネットサービスの提供を開始しましたというのが今年ですね。
うん、
はい。で、あとは、佐世保女子高生殺害事件が発生したのも7月でした。
これは怖がって。
衝撃的なね、うん。
前にもね、似たような事件が佐世保でありまして、それの模倣犯というか、模倣犯罪なんじゃない、
友達を殺しちゃうっていうね。しかも、うん、女の子がっていう。
女の子が女の子の。
ショッキングな。
うん。
内容で。これ、ちょっと前に小5くらいの子もそういうのにいたのはありましたよね。
うん。
小学生が小学生の同級生を殺害するという。
怖い、ね。
とてもショッキングな。
うん。まあそんな7月でございました。あと8月ですね。
あれ ?7 月ってあと多分号泣会見も7月だった、
ね。あ、7月号泣会見した、うん、書いてないな。
確か、かけらじ、
かけらじにも取り上げてましたよ。7月10日配信分でね。
うん。そう、それぐらいですね。
はい。
高級会見、ありましたね。
うん、
この人、この後そんなに出なかったって、ですけど、
うん、
あまりに強烈すぎて、今年を振り返るときに必ず、
そうですね。でも今は隠居生活をしているっていう噂が流れてますけどね。
ねえ。
ね
ははん、ふふん、ははーんってやつね。
全部文字に起こして話題になってる。
もう息がすごいことになってた。
ニコ動とかにもいっぱい上がっていてね。なんかドラえもんの声真似で吹き返したとかそういうなんかよくわかんないのもいっぱいありましたけど。
西宮のためならずーはははーってやつね。
いや、あれはもうお茶の間からすると、まあ、怒る気にもなれないっていう状況
なん
です、
ね。なんだこれ。
呆れ返りましたという感じですかね。
笑っちゃうよね、あれって。日本人の問題じゃないですかー。あははー。みたいな、ね。
で、言ってること起こしてもちゃんとしたこと言ってないからね。
言ってないですね。
知り滅裂です
。
俺はねー、みたいなことをたまに言ってたよね。
言ってた。
奥も。一人
称。縁もゆかりもない、虹の宮で。
俺縁もゆかりもないっていう言葉がなんであそこで出てきたんだと思ってね。
さあ、なんかもう。
選ばれて。
マイナスのことまで言っちゃってるっていうところにもう。
やっと議員になったんです。めちゃくち
ゃ。変えたいってね。
これワンコーナーいけますよね、またこ
れ。変え
たい。ね、僕もよくプライベートでね、水を飲むときはこう、わざわざこう、口を隠して飲むようにしてますけどね。そうやって飲んだ後にこう、耳を、
うん。耳を澄ますやつとか。
あったあった。これなんかよくネットでさ、これを真似してなんかプリクラかなんかを撮ってる画像とか。
流行りだした。
出てきたよ。
流行りです。流行りですよ。
いや、ね、この人、コンテンツ量多いよね。もう一回の記者会見の中に含まれるコンテンツ量。もうお腹いっぱいみたいな
感じだから。すごい。
でもまあ結局ね、政務活動費を騙し取っていたということ
なので
、ね。そうそう。で、悪いこと。
まあ、真面目な課題としては、そういう活動費の中身の名目、ま、全部領収書切るかどうかっていうのが、結構ね、難しい問題で、どこまでが経費として落としていいのかっていうところの、
そうですね。
問題。
まあ、ちょっとやりすぎですよね、これはね。少なくともこの人ね。まあ、ちょっとそこは、ある程度はその人の善意に任されていると。だから、さっきの個人情報と同じ通りね、結局悪意あってやってしまったことを、に対してもね、問題視すべきで、
うん、
システムじゃないんだと、いうことかなと思いますけれども。
そうなんですね。うん、
はい。
まあそんな、8月でしたね。あ、7月か。
7月。
ただ8月はあんまりない。
8月あんまりないですね。
8月はあまりないですね。
ああ、でも、あれだ、うん。広島の土砂災害。
豪雨のやつがね。
あ、
これ。ありましたね。4月はちょっと。
大きかったですね。これを取り上げましたよね。
取り上げましたね。まあそうですね。あとはやはりまあ四国地方を中心に台風の影響が非常に強かったというところが、うん、まあすごく印象的だったかなというところでございました。8月、まあ世界のところで言うとどんなことがありましたかねというのを見てみると、やっぱり世界でもあんまりなかったんですね。
でもそろそろあれですね、エボラ出血熱が流行し始めたということは分か
りました。あ、そうですね。あとは、
デング熱も。
デング熱も。
代々木公園で、
うん、はい、
出てくると。
ましたよ、ということですね。はい。はい、そして、9月でございますけれども。9月はね、ちょうど、そういえばね、今年私、免許更新。あ、みんなだ。うん、
まあ、全員ですよね、多分。
3人ともだったわ、
う
ん。
そうですね。
それで、この前行ってきたんですよ。
はい。
更新に。
はい。
はい。
その時に言われたんですけど、まあ、時間ないからね、パパッと言っちゃうけど、道路交通法が多分皆さんが更新された5年前から変わってます。そこをね、うん、ポイントとして言いますから、はい、資料の何ページ開いて、みたいなことを言われて、
うん、
改正がちょこちょこあってですね、
うん、
信号機を設置しない右回りに円形の交差点を通行する環状交差点に関する通行方法が施行されました。
ああ、これね。
ああ、これ、あれ入ってますね、
はい。丸くなってるやつですね。
そうそう、
はい。
あとね、信号機の下にこう矢印で右の青いやつが表示されるやつあるじゃん、うん、信号機、
うん。
あれって今まで右折だけ OK だったんだけど、
うん、
今は右折プラスその区間で U ターン OK のところは U ターンもできますよっていうことになりましたと。
うん。まああんまりね、U ターンしないけどね。
しない
けどね。U ターン、U ターンは俺好きじゃないんだよね。
好きじゃないとかあるんだ
よ。U ターン、あって、めっちゃぐるっと回る、なんか、うん。ちょっと無理
やん。難しいよね、U ターンってね。そう、
無理やんじゃねえぐらいのさ、
急に。足りなかった時、ちょっと厳しい状況に侵されるからね。
そう、バックしなきゃいけない。
うん、うん。
少なくとも片が2車線以上ないと無理だよ。
そう。まあそういうのが、道路交通法はちょこちょこ変わっていますよということですね。だから意味合いもね、しっかり覚えていかない。
うん、
そして第2次安倍改造内閣が発足しました。
ああ。
まだこの時は、選挙する、解散して選挙するってことはまだなかったわけですけどね、話題には。
これからの、日本のために、女性が多く活躍できる場を、
すげえ細切れに話すからね。
なんか精度がだんだん上がってきてるんですよ。一番最初にやってた時のものまで壮絶に似てなかったんですけど、だんだんブラッシュアップされてきてる。
この前のね、選挙の時の池上さんとの戦いが見てましたけどね。
途中で
イヤホン外しちゃってた。
そう。 だから何度も、お話ししておりますけれども。ね、怒り始めちゃったってやつですけどね。はい。あとはですね、御嶽山が噴火をしましたということで、う
ん。映像がめちゃくちゃ怖かったやつ
です。はい。戦後で最多のですね、死亡者が出てしまったというこの噴火でございました。
は
い、
ちなみに、これあれですよね、もう活動期に入ったというふうに言われてますよね、日本の周りはね。
ね。
うん。で、ちょっとここでクイズなんですけれども。
お。
日本でね、日本で、犠牲者が1000人以上出るような地震が起こる頻度は何年に一度だと思いますかという、クイズが実は、僕はとある科学館にちょっと見学に行ってきてですね、そこの研究者の方から質問されたんですけど。
2年。
2年って、ちょっとやりすぎじゃない ?1000 人だぜ、1000人。
とか、
なってくると。5年に5年。
か20年とか15年か。
ああ、うまうまさんビンゴですね。15年に一度。
お
だから2年に一度ってちょっとやりすぎですよ。
2年中
1000人。2年
だそうでした。
まあ、世界で見たらね、そういうのあると思うんですが。
うん、日本は平均すると15年に一度なんですけども、まあ、だいたい集中していると。その、活動期と、まあ、収まってる時。っていうので、集中するのが、まあ、活動期に入ってからだと、まあ、もう少しね、まあ、平均で15年に一度なんで、活動期に入ると、例えば5年に1回とかっていう風に、まあ、なってきて。
だから、生きてる人、だいたい5、6回はそういう、すごく大災害
そう。そう
ですね。人生で経験するんだなって。うん、だから、東日本大震災みたいなのも、あともう3、4回は、今、若い人だったら、
あるかもしれない。
来るだろうと。
で、よくよく考えてると、阪神大震災が1995年ですから、それから16年後に東日本大震災が起こってますんで、まあ大体15年に、はい、15年に1回というのは、まあ間違いなではないと。
まあ我々それで言うと、阪神、淡路大震災の時も普通に、生活してましたから、
うん、
2回、大地震による被害は経験してきてると。
まあ、ちょっと今はね、そういった活動期に入ってますということをちょっと踏まえて、まあ防災意識を高める。
そうですね、これはもう来年以降も。
はい。
防災
省を続
けたいという。
はい。
はい。そして10月でございます。10月は何かな ?10 月はノーベル物理学賞受賞者に3名の方が。
これね。
しましたということで。
まあ、青色 LED ですね。
そう。
はい。
うん、
つい最近まで、その受賞式の模様。
うん、話してましたね、うん。
その前も話しましたけど。あんなに一人でピックアップしなくてもいいのにね、うん、みたいな話を。
ね。
いや、でもさ、青色 LED に焦点を当てるとさ、僕ら子供の時ってさ、例えばこう、今だとクリスマスとかでイルミネーションやってるじゃないですか。
そうね。
青ってあんまなかったよね、確かに。
ない、
ね。なんか、オレンジが多かった覚えがありますよね。
白いイルミネーションの光も、結局、うん、暖色系の白だったよね。
そうだよね。
なんか色のバリエーションは明らかに少なかった。
うん、なんていうかこう、作られた白の感じのイルミネーションってなかったもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、それを最近ね、よく感じるのが、まあ、これもまた、駅の話になっちゃうんですけど、電光掲示板があるじゃないですか。
そうなのよ。電光掲示板ね。あれ
なんか山手線とか見てると白色使われてないんですよね。オレンジと緑ぐらいしか使われてなくて、よく見るとね。
昔のやつだからね、うん。
最近フルカラーのやつもありますけれども。やっぱり青色が来たことですごい色が鮮やかに出せるようになったんだなっていうのはね、
光の三原色。
取り込むの早いっすよね、日本は、そういうのもね。
そうね、うん。
当たり前のように、だから新幹線のさ、中の電光掲示板ももう、だって。
フルカラーになってたり、
ね。もうフルカラーになってます
から
ね、
うん。昔はね、幕式だったのが、最近は LED になってっていうね、
うん。うん。そんな進歩があった。やはりこの青色 LED というのはすごい、
うん、
まあね、僕たち身近な技術だったわけなんですね。
うん
うん、まあそんな、お三方が。決定しまして、
うん、
ね、そのノーベル賞の会食ですか、ね、うん、夫人の、服装が取り上げられて
そうですね、
1000万かかったという、
まあ、そうそうそう、今日はこのお召し物はどういったコンセプトで、青色 LED ですみたいなありましたけど、
もうええわっていう。
まあでも夫婦仲いい、家族的にこう。なんかこう、ノーベル賞を取るような人だから、
うん、
家庭を顧みず研究に没頭し、みたいなイメージが若干出そうな時に、
うん、
なんかこう、円満な家庭でも
あったという、うん、まあそうだね。それはいいよね。
取材しがいのある やりとりが絶対もらえるってことで、まあ、マスコミ関連からすると、もうこんないい素材はないだろうっていうくらい。うんうん、
まあ、家族、ね、幸せなのはいいことです。
そうです、
ね、いいことですけど、もうそんなに報道しなくてもいいですよ。
そうですね。
うん、
はい。
はい。
そして、10月8日をですね、皆既月食が見られました。
皆既ね。
皆既っていうか。
皆既月食見ました、ね、僕、
見ましたよ、ちらっと。
ちょっと会社から見ようとして、窓の外を見たんですが、うん、まあ見れなかったですね。
ちょいかけぐらいの様子は見た覚えあるけど。
うん。ちょうど会社に戻ってきた時に、なんかな、うん、あ、欠けてるっていう。
うん。まあ、またあるみたいですからね。来年に。うん、来年の3月ぐらいに。確か。
あ、ね、うん、また楽しみにしていただければと思いますけど。そして11月ですね。なんと、ジャンプで連載してたナルトが連載終了と。
うん、まだ僕ね、これ一回も見たことないって言って、会社の人から、いや、ぜひ見た方がいいよ。最初の方とかすごい面白いよ。
最初の方とか
最初の方が面白いらしい。
僕もないですね。
前半が面白いらしいですね、なんか。
15年の歴史に幕を閉じたということで。
だから、90年代からやってるということですね。
そういうことか。
99年とか。
90年。そうか、99年からやってる。
うん。
長いですね。
うん。
あと、なんと同じ日に、高倉健さんが。
これね。
亡くなりになられたと、
ね。これびっくりしましたね。
ね、うん、いや、もうこうなるとあれだな。古畑さんももうちょっと、あと10年とかしたら、だって思っちゃう。
何死ぬ前
提な。思っちゃいますよね。なんかでも今70いくつなんですよね。
あ、もうそんなになる？
そう。で、高倉健さん80いくつかで亡くなられてると思うんですけど。
そうそうそう、古畑任三郎が分かる世代も。
そう。だんだんね、少なくなってきてるのかなという。うん、ちょっとだからそういう世代、ちょっとね、年取ったなと思いますけど、そうですね。
こんなお便りが来てますってやつね。
わかりました。
熊本県は阿蘇の
俺それ、パロディーとかいっぱい作ったからね。
学校でみんなモノマネしてたからな、あの時。
ね。
リアリティがないってやつね。覚えてますよ。
はい。
ねえ、うん、まあ、そんなところでございます。うん、あとはですね、先ほど、グリーンジさんも言ってました、リニアのね、一般向け試乗会というのが、うん、リニア実験線にて再開されました。うん、11月13日ですね、うん。11月から12月にかけて数回行われる予定と。
うん、
試乗会は来春、まあ、来春ですね、うん。にも実施する見通しでございます。うん、はい。あとは、11月18日ですね。安倍首相が消費税 10% を1年半先送りにしますよ、と。
で、これ確か噂に聞いた話なんですけれども、今回は景気があんまり思わしくないということで見送りになりましたよね。
うん、
でもなんか次には絶対に景気関係なく上げるよ、みたいなことをなんか明文化したみたいな。
うん。
話を聞きましたけどね。
なんでなのやろかって思いますよね。ね、だったら、だってその理由として同じ理由だったら、そうそうそう、うん、今あげてもいいじゃんっていう風になっちゃう。
あんねえじゃん。
そうそうそう。ね、なんか言ってることがね、ちんぷんかんぷんだなというね、うん。そういうとこがちょっとね、信頼感を落とすところだからね。
いや、ちょっと民主党の悪いところをですね、うん、自民党もやっちゃってるなっていう、そうそうそう、先延ばし議論ね。
うん。
そうそう、結局ね。
今をちょっと応援してほしいからっていう
感じで、うん。自分が野党の時はそれを徹底的に言うのにさ、うん、自分が与党になった瞬間に同じことやっちゃうの。
そうなんですよね。
こういうの一番こう相手に対する信頼をこう欠くことだ、ね。
仕事でやっちゃいけないし、ね、
うん。一番やっちゃいけない。自分が批判してるのに自分が同じことやっちゃうの。そうそうそう、一番やっちゃいけない。ね、うちの上司もそう。
朝5時までね。
本当にそうよ。
仕事しなきゃいけないっていう状況になる一因ですからね、それも。
ね。本当にね。
もうどうした？
できるまでやれよって言ってるくせに、なんで10時以降残んだよって言われるから、どっちだよみたいな、ね、話ですけど。
それはもうね。行
きましょう。
ぶち切れちゃっていいですよ、一回くらいは。
でもいいですよ。ね、はい。はい。そんなところでございますかね。11月、あと11月20日ね、骨粗さんの誕生日ということで、ね。
書いてないけどね。
ね、書いてないです。
書いてないね。
ね、はい。あと11月27日ですね。
はい。
ユネスコの無形文化遺産に、バシッ。ね。
これね、和紙。俺和紙好きなんですよね。
いいね、和紙ね、うん。いいですよ。
和紙好きなんですけど、いつもは大体コピー用紙しか触ってないですけどね。
そう、ね。まあ、そうなんだよね。
うん。いや、でもこれやっぱりね、この伝統技術をこう継いでいく人がやっぱ少ないっていう問題に立たされてますよね、
う
ん、和紙もね。
そうですね。うん、和紙ね。はい。
はい。
そして、12月でございますが。
はい。
まあ、選挙ありましたよ。うん。あと、はやぶさ2が。
はい。
打ち上げられました。
はやぶさ2すごくね、いいなと思っているんですが、もうちょっとネーミングセンスをね、なんとかしてほしいなと思う。2はないだろうと。
セカンドにしようか、じゃあ。
いや、なんか別の大和言葉あったんじゃないのっていうね。
確かに、はやぶさってところがまず日本の、
うん。わざわざね、はやぶさに。
そうそう。
2か。
2ってつけちゃうとさ、ちょっとね、ねえ。
家にダサい映画館。映画みたいになってるよね。
そう、続編が大体焦げるみたいなのあるじゃないですか。
ハヤブ
サ。
そう。
ハヤブサ
2。この時の案内というか説明なのか、ユーストなのかわかんないですけど、なんか案内をしていた JAXA の女性のナレーションが人気になりましたね。
うん、あ、なんか声がすごい可愛いっていう。
そうそう。
ありましたね、うん。
研究員かなんかの人がね。
ハヤブサです
よ。声優さんじゃないってところがまた。
うん。
うん、
いいですね。別の人にこう、頼むんじゃなくて、
うん、
ジャックさんの中でそういう人で使ってやるっていうところがいいですね。
すごい、遠くの方で鳥の鳴き声が聞こえる。
これは、私の庭で、庭じゃないですけど。
庭で鳥がさえずっておりますか。
そうなんですよ。ちょっともう、豪邸に。
豪邸
豪邸じゃない。
チュンチュンって。
チュンチュンって。
うん、もう朝か。
一室で何スカイプしとんねんって感じですよ。
そうですね。矛盾してますね、なんかね。
はい。あとはですね、仙台市交通局がまた IC カード出しますね、これ。これ、なんて読むのこれ。
ICSSS。
いくつかだそうですよ。
いくつか。どういう意味だろうね。
いくつか。
いくつかみたいな感じで。
いくつか。あ、行くんすか？
今日飲み会行くんすか？あ、一緒じゃないですか。
行くんすか？ちょっと。
新しいな。
行くんすか？
19 時出ます？ 19 時。みたいな。
行くんすか？
うん。なんか CM になってたりしてね。行こかで行こかみたいなのあるじゃない ?CM で。
はいはい。
それと似た
りする。そうそうそう。
うん。
行くんすか？
行くんすかって聞いてるけどね。相手に。
行けよ、もう。
そうそうそう。自分で行けっていう。
そして、12日は今年の漢字がぜということ。
うん。
ぜになりました。
ぜ。
だいぶ近づいてきましたね。
はい、
うん。そしてですね、自民党、公明党がね、圧勝しました。326議席獲得して勝利をしました衆議院選挙が行われましたよ、うん、ということですね。
はい。
そして、12月29日はですね、佳子さまが、二十歳になられるということで。
なられる。うん。
なられる。
二十歳ですよ。
まだ二十歳なんですね。
またネットがもう大盛り上がりでしょう、うん。佳子様可愛いっていう。
結構そのトピックって5、6年くらい前から応援されてきましたよね、なんか。
そうだね。
そうすると成長って早いんだなっていうのを、うん、おじいちゃんおばあちゃんがね、言いそうですよね。
そうね。
まだ子供やったのに、とか言いながら。
いつの間にかこんな大きなって、
成人になられて。
もう二十歳か。早いね、ほんまに。私も年取るわけやわ。
もうこんなんやったよね、こんなんみたいなね。こう。
もうこんなんやで、こんなん。
卒業やってくる、やってくる。
そうそう。
もう膝の下やったの
こう見てみ、この柱にこう身長が書いてあるやろっつって。おい、140センチとかこれ、こう、かわいいもんやで、みたいな、ね。
もうつけたろか、これ。もうつけたろか、これ。もういいか。
僕は刻んでなかったな、でも。
なんだろうね、今の流れね。
地元のおっさん、ね。まあね、年末近いんで。
はい。あると思いますよ。
また年末年始。まあこれ、リスさんのね、皆さんも、地元というか、ね、出てきてる人は帰ったりとか、ね、
はい、
あとは、実家暮らしの人もおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くっていう。
うん。
まあいない人もいますけどね。
うん。
それはまあ年齢、それぞれのステージで。
うん。
逆に、
ステージで。うん。
メイト、めいっ子とかおいっ子とか、
うん。
会いに会ったりとかね、あるんでしょうね。そういうのも。
親戚関係が集まるってね。
そうですね。
はい。
ああいう場でしか集まらないと思うんで、なかなか。
もうなかなかだって、いとことかと会う機会も減りましたからね。
そう、距離がある、ある。ところほど、そういう、こう、年末年始というか、まあ年始でしょうね。うん、新年の挨拶は、できる限り、親戚間は、やった方がいいんじゃないって僕はちょっとね、うん、思いますけれども、どうでしょうか。
あれ、安倍さん？いや、俺、そういう意味で言うと、兄貴に会ってないわ。
あ、そう。
何年も。
何年は？
そこまでじゃない
だって、誕生日プレゼントくれるって言ってたじゃんか。言って
た。違う違う、あのね。うん。夏、だいたい帰るのって夏とかなのよ。
うん。夏とか冬じゃないの？
いや、そうそうそう。うん、夏冬なんだけど、夏がね、これが、兄貴が仕事でいなくて。
ああ、そうなんだ。
で、夏会えなかったんですよ。
あ、お盆ね。
うん、お盆、
ね。お盆休みね。
うん。うん。だから、ね、会うの1年ぶりぐらいになる。うん。ね、なんかこの年末帰ったって会ったら。
もうすごい変わりようだったらどうします？
いや、それはないな。
茶髪にして、ロン毛で。
うちの兄貴に限ってそれはない
な。そうなんですよ。確かに兄弟でも1年会ってないってのは結構ね、なんかブランクありますね。
うん。
うん、私は結構ちょくちょく、私ね、兄弟東京に行って実家がね、三重県だったりするんで、その間に、
その中間地点、
間に住んでるから、どっちも行ったり来たりしてるんで、結構あったりするんですけど。うん。まあ、ちなみに言うと、ちなみにというか、ごめんなさい、コーナーの中で言うのを忘れていたのでね、うん、振り返りのね、中でちょっとかけらじもちょっと、中身というか、かけらじ的な振り返りもちょっとしてみたいなというふうに。
あ、いいですね。
思うんですけれども。かけらじに来たお便りをね、今年1年のお便りをちょっと集計をしましてですね。
うん。
何件ぐらい来たと思いますか？まぁ、ちょっとね、メールボックスに入ってたやつだけで、ツイッターの DM とかまでは全部カウントできてないんですけど。
でも平均1回だとしても、
平均1回って少ないですよね。そういうカウントするとね。
うん、でも、1.5 とし、60ぐらい。
ああ、いい線いってますね。70通ですね、今年。
ああ、70通もいただいて。
いただいております。で、まあ、比較的ね、一件一件が長いんですよ。長いものをいただいているので、その中のトピック、俺一応内容も全部見ましてですね、それぞれの回の、誰のテーマに対して、コメントをいただけたかというところを集計してみました。
素晴らしい。
は
い、
そうするとですね、じゃあ誰が一番多かったかって。
クリンチでしょ？
当ててみます。
クリンチでしょ？
意外とホネスさんの。
いや、ないないない。僕の回はね、一切ないです。
一切、なんでそんなに
一切ないです、これ。いや、グリーンティーが一番だと思いますよ。
あ、そうですか。
うん。
まあ、大体同じなんですよ。3人とも。
また、また。
で、はい。ほぼ僅差でですね。まあ、一応正解言うと私が一番だったんですけど。
ほら。
19メッセージ、19通のお便りの中に私の、コーナーの話が入ってまして。うん、で、2番目がうまうまさんで16通。
ほら。
だから、まあ、3とか2とかそんなレベルの差でしかないので。まあ、多分長い目で見たら、もっと多分たくさんの目で見たら、ほぼ同じという感じだと思います。で、ホネスタさんは15通と。
おー、ほぼ一緒じゃないですか。
だからあんま変わらないんですよね。なんか私が多いイメージがあるのかもしれないですけど、ほぼ誤差の範囲っていうね。
そっか。
話になってます。で、ちなみに言うと、今はこう合計のお便りですけど、一番反響が多かった、コーナーというのも一応集計をしていて。
お、なるほど。
それはですね、うまうまさんが1位ですね。はい、うまうまさんの4件のお便りで、その、あるコーナー、の中身について取り上げられていたんですけど、なんか、覚えてる、あります、2014年の今のその自分のコーナーのリストとかをこう、チラチラチラっと見て、どのコーナーに対して、まあ、どのテーマか、かけらじタイムズ、挑まったカオス、どのテーマで自分環境あったかなって。まあ、ホネストさんもちょっと考えてみてください。ホネストさん、うまうまさんが1位で4件です。で、2位が3件。で、俺とグリーンティーとホネスト、同着。
同着な。
はい。
まあ、なんか、虚偽表示の、あれとか、社会的な、
あ、そう、うままさんね、社会的なやつです。
ですよね。
うままさんのもうまさに得意分野っていう、社会的なやつですね。
なんだこれ。
で、ホネストは、ホネストも社会的なやつですね。私だけ、社会的ではないものですね。
あれかな、日テレのアナウンサーの内定取り消しとか。
あー、それではないです。うん。うままさん、ちょっとそれ最近の方ですよね、9月の。どっちかというと、どこだったかな。前半の方ですね、うままさんね。まあ、だいたい、なんてか、ホネストさんも考えてみました。
いや、今ね、考えてるけど、なんだろうな、あったかな。
まあ、じゃあ、とりあえず、うままさんの1位だけ、まず発表してみましょう。
教えてほしいです。
はい。第162回2014年1月20日配信のあなたが考える振り込め詐欺撃退方法ってやつですね。
ああ。振り込め詐欺って言っちゃったやつね。
そうそう。
振り込み詐欺って言ったやつね。
うん。
はい。ここに対しての反響がですね。
あ、うままさん噛みすぎですよと。4件来たと。
多かったです。
そういうお話になってくる、
はい。ケリーさん、ネコジャさん、シオシオさん、群馬のキノコさんというね、4名の方から。ババババババッとこうメールをいただきましてね。かなり反響がありました。はい。ホネストさん。
うん。あれじゃない？
ました？
野々村議員じゃない？
あー、違いますね。ホネストさんも、かけらじタイムズ。避難勧告を受けたら我々はどうすべきか。180。
あー、しちゃった
か。今は広島の話も、マジで。
はい。183回の8月20日配信。
あ、
井戸端カオスかな。ごめんなさい。井戸端カオスでした。
結構、この時の話で言うと、はい、広島の時の話題の前に、四日市で、
そうですね、
ホネストさんが。
あ、そうそう、体験しましたって。
はい。
うん。
経験した話でしたよね。
これは黄金司祭さん、ケリーさん、ササさんってことかな。で、特に広島にお住まいだった方がね、メールを送っていただいたと。確か黄金司祭さんだったような覚えがありますけどね。
はい、直接。はい。広島からってね。
はい。で、ちなみに私は、第167回、にありました、井戸端カオス、3月10日配信、家電断捨離塾電子レンジ編というね、電子レンジについて取り上げたというやつが意外と、あったみたいですね。また来客の方がね、じゃあつなぎますのでね。
はい、
まあやっぱり休日の午前中となるといろいろ。
そうですね。まあでもホネストさん眠いながね、よく頑張っていただきましたよね。
ここ何回かは ね、そういうハードなスケジュールの中、やってきてくれてるということで。
はい、うん、まあ、そんな、メールのね、集計でしたけれど。
だから、我々活かすとすると、これで反響いただいたトピックの傾向から、
う
ん、まあ、来年のテーマを選ぶとき
に
参考にさせていただきつつ、
ね、
はい、まあ、まあ、我々もこれ、こう取り上げて楽しいテーマをちょっと探しながら、うん、まあ、2015年、どんな年になるのか、今時点ではちょっと、わからないのことが多いですけども、ね、まあ2014年かなり世間を賑わす話題とか、
うん、
ね、今のコーナー振り返っても大量にあったんで、
うん、
まあまた新たな。
そうね。なんかでも2013年と比べると、
あ、コンテンツの量違いすぎます、
はい。2014年は濃かったなっていう、
濃い
イメージがありますね。2013年振り返るときってなんかあんまり大したことなかったねっていう。
やっぱり年によってあるんでしょうね。ね、うん、
ありますね。
激動の年と、ね、うん。何も変わらない年と、
うん。うん。でも2015年、来年からは四捨五入すると2020年っていう、もう、なんていうか2010年代も折り返し地点をこう過ぎてきたっていう、
ね。だいぶ未来のイメージが、強い年号になってきましたね。うん、
なので、まあ、かけらじとしても、まあ、来年は200回も超えますし、ね、何か記念的なこともね、やっていければいいなと。
そうですね。もっとこう、うん、皆さんからお便りっていうか、関心を、やっぱり、持ってもらいたいなっていうのがあるので、うん、なんか、まあ、結構グリンディさんも選ばれてるみたいに、今まで全然取り上げなかったような、
うん、
話題とかにちょっと着目して、
そうですね、
チャレンジしていく年にもちょっとしていきたいなと。
うん、もう、よく、なんていうかな、うちらが避けてきたような話も、ちょっと取り上げてみて、かけらじ風にこう味付けをするっていうのも、
そうですね、
ちょっと積極的にチャレンジしてみてもいいかもしれないですよね。
特にここ5年くらいで大きく変わったのって、最初の方ってあんまりまだまとめサイトとか、
うん、
あの、ネイバーのまとめとかね、
うん、
あの、個人がまとめを発信できる時代じゃあんまりなかった時の情報量から、若干我々で言うと、一つのトピックじゃなくて、何個か調べて、それをこうまとめて話すっていうことをしてたんで、ちょっと時間かかってたんですけど、最近はもう誰でもまとめをパッと見たら、大体概要がパッとわかるし、それに対しての反響もすぐわかるような、まあ、情報の入手の仕方ができるようになってきちゃってるから、まあ、これを単純に紹介するだけっていうのはちょっとね、
そう。
ちょっと手を抜いちゃってるかなっていうのが僕は最近の反省として、まあ、あるので、まあ、そういうのも載ってないような、情報と、まあ、実際ネット情報とはまた別の違う3人の話ができるっていうところにこう魅力付けをしていって、
うん、
まあ皆さんからどんどんこう意見いただいたりとかしながら、
そうですね。
ね、獲得していきたいですよね、うん、リスナーさんの総数というか、聞いていただく方。
うん、
結構3年前まで聞いてました。でも今聞いてませんみたいな人とか。
まあいると思います
からね。離脱しちゃってる人も、うんうん、いるかなっていうのも。うんそういう可能性あるので、
うん、
まずはそういうところを、
うん、
ちょっと、なんでしょう、意識した放送っていうのをね、2015年の回から。
そうですね。あとあれですね、なんか個人的にはね、お便りって、やっぱり送るのめんどくさいんだろうなっていう感じはあって。
うん、もうちょっと投稿しやすい何か。
そうそうそうそう。そういうのをなんかあるといいですよね。システムを考えたい。
うん。
だからやっぱりツイッターでなんかみんな結局メールをさ、開いて送るっていう文化が最近徐々に薄れてきてるじゃない ?Facebook とかさ。
まあ SNS 系のあれで、すごくパッと送れるものがあるから、かしこまってメールをするっていう機会は少なくなってますね、
うん。
だからやっぱりメールの数自体も減ってるんですよ。一昨年ぐらいだと100件超えてたんですよ、メール1年間で。
うん。
なんかあれだね、メールが、なんか手紙みたいになってるよね。うん、昔の手紙ってこうさ、こうゆっくりしたためるみたいなイメージがあって、うん、メールはどちらかというと気軽に送れるツールだったはずなのに、
うん、
そのメールですらもう、ちょっと、こう、なんか、かしこまった感じになりつつあるかなっていうのは感じるね。
だからなんだろう、かけらじをもう聞きながら、なんだろうな、いいねボタンぐらいの反応、軽い反応ができるような、なんかそういう、ねえ、で、それが我々にすぐ伝わってくるみたいなぐらいの。
あ、サイトにもうフォーム実装しちゃって、メールで送るっていうよりかは、フォームに書いて送ってくれた方が、まあその送る側が匿名でもいいですからね、そうなってくると。まあそういうのもありかなって。で、まあもしご返信とか何かこう欲しい方はメールアドレスも入れて、一言メッセージみたいなフォームを作って、送ってんのがいいかなと思いますね。まあそれはちょっと我々からリスナーさんの方に、よりこ
う
投稿しやすい環境を用意するっていうのは必要だとは思ってますので。
そうですね。あとはまあツイッターでね、つぶやかれた我々がもう自動的にかけらじってタグつけたらもう、ね、できるだけこう収集するとかっていう、で反応できるようにするとかっていうのも、もう一つのやり方かもしれないですし、
ですね、
まあいろいろちょっと模索はしていきたいなというふうに思いますね。はい。あとは、あれですね。200回に向けて。
そうですね。まあ何をやっていくかっていうところなんですけど。
なんかコーナー編成とかガラッと一回変える回とか、ね、なんか、例えば期間限定で、なんかちょっと変わった。
まあ新コーナー。
1ヶ月そう。うん。1ヶ月だけ、その、1ヶ月のその間3回だけはテスト的に、新コーナーを設けてみるとか、あるテーマ縛りで3人が回すとか、ね、なんか、試みがあってもいいかもしれないですね。
まあそうね、
うん。
まあ一回そのね、200回に向けてもちょっと考えていかなきゃいけないかな、というふうには思いますけども、うん。はい。
はい。
まあそんなところでですね、今日は、エンディングに。
そうですね。かなりやっぱり1年間振り返ると長くなりますね。
う
ん
う
ん、
そうね。
スペシャルですね。確かに。
スペシャルです。
はい。
はい。ということで、本編はこの辺で終わっていこうと思います。はい。ということで、2014年を振り返ってまいりましたけれども、まあ、いろんなことがありましたね、今年も。
うん、
まあ、でも、あっという間に過ぎていった2014年だったかもしれませんけれども、ね、あさってから皆さん、2015年が始まります。平成27年です。ね。
27年か。
もうね、平成生まれの人がもう27歳になるという。 この衝撃ですよ。アラサーですよ。平成生まれがアラサー。
まあそして我々も、
ん？
な
んか言った？
ついに、ね。
我々もアラサーどころの際じゃなくなるからね。
うん、もうサーになっちゃうから。
30歳、まあこれで年齢も言ってしまったようなもんですが、まあ、チラチラ言ってるので、まあ、大体、ね、お気づきとは思いますけれどもね。
もう30ですか。
30になる年になってしまうとは。
まあ、とは言ってもね、一人悠々とまだ28ですって言ってる輩がいますからね、この3人の中
で。まあ、いたりしますよね、そういう、早生まれ的な人でしょ。
誰かな、
ね、誰なんだろうっていう感じがしますけれどもね。まあでも、曲がれようもない事実ですからね、それはね。
そうですね。
うん。
まあ、そういうわけでですね。
はい。
2015年ね、どんどん更新していくかは、はい、きっと、2015年初回の放送で、また我々のね、今年の抱負なんかも言っていくかな、というふうに思いますので、はい、ぜひぜひ、
そうですね。来年もよろしくお願いします。
お願いいたします。はい。まあ、そんなわけで、今年もたくさんいただきましたお便りですけれども、来年もまだまだ募集をしております。
うん。
Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter の ID はかけらじ、E メールはかけらじ@gmail.com、もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りを送りいただければと思います。ツイッターでもね、皆さんいいですからね。
はい。
はい。
結局ね、今年はこの歌に歌詞をつけれなかったな。
どうします？エンディング変わっちゃったらどうするんですか？200回とかで。
それもちょっと悲しいな。
まあ、ちょっと曲作りたいなと思ってるんでね。
まあ、ママのね、アルバムを作りたいと思いは変わらずですから。ぜひ、来年も、その、思惑を持っていきたいなと思います。
はい。
ということで、はい、お送りしましたのは、私、ふなさと、
ブレインティーと、
ママでした。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。
さよなら。